その時、あのインド人のばあさんは、ランプを消した2階の部屋の机に、魔法の書物を広げながら、しきりに呪文を唱えていました。書物は香炉の火の光に、暗い中でも文字だけはぼんやり浮きのぼらせているのです。ばあさんの前には、心配そうなエレンが、いや、品服を着せられた太鼓が、じっと椅子に座っていました。さっき窓から落とした手紙は、無事に遠藤さんの手へ入ったであろうか。あの時、往来にいた人影は、確かに遠藤さんだと思ったが、もしや、人違いではなかったであろうか。そう思うと妙子は、いても立ってもいられないような気がしてきます。しかし、今、うっかり、そんな毛振りがばあさんの目にでも止まったが最後、この恐ろしい魔法使いの家から逃げ出そうという計略は、すぐに見破られてしまうでしょう。ですから妙子は、一生懸命に震える両手を組み合わせながら、かねて、たくんでおいた通り、アグニの神が乗り移ったように見せかけるときの近づくのを、今か今かと待っていました。ばあさんは呪文を唱えてしまうと、今度は妙子をめぐりながら、いろいろな手振りをし始めました。あるときは前へ立ったまま、両手を左右に上げてみせたり、またあるときは後へ来て、まるで目隠しでもするように、そっと妙子の額の上へ手をかざしたりするのです。もしこのとき、部屋の外から誰かばあさんの様子を見ていたとすれば、それはきっと大きなコウモリか何かが、青白い香炉の火の光の中に飛び回ってでもいるように見えたでしょう。そのうちに妙子はいつものようにだんだん眠気が兆してきました。が、ここで眠ってしまっては、せっかくの計略にかけることもできなくなってしまう道理です。そうしてこれができなければ、もちろん二度とお父さんのところへも帰れなくなるのに違いありません。日本の神々様、どうか私が眠らないようにお守りなすってくださいまし。その代わり私はもう一度、たとえ一目でもお父さんのお顔を見ることができたなら、すぐに死んでもよろしゅうございます。日本の神々様、どうかおばあさんを騙せるようにお力をお貸しくださいまし。妙子は何度も心の中に熱心に祈りを続けました。しかし眠気はおいおいと強くなってくるばかりです。と同時に、妙子の耳にはちょうどドラでも鳴らすような得体の知れない音楽の声がかすかに伝わり始めました。これはいつでもアグニの神が空から降りてくるときにきっと聞こえる声なのです。もうこうなってはいくら我慢しても眠らずにいることはできません。現に目の前の香炉の火やインド人のばあさんの姿でさえ、気味の悪い夢が薄れるようにみるみる消え失せてしまうのです。
アグニの神、アグニの神、どうか私の申すことをお聞き入れくださいまし。
やがてあの魔法使いが床の上にひれ伏したまましわがれた声を上げたときには、妙子は椅子に座りながらほとんど生死も知らないように、いつかもうぐっすり寝入っていました。